本日の聖書の箇所は列王記第2章19節から25節、旧約聖書651ページです。司会者がお読みいたします。列王記第2章19節から25節。さて、この町の人々はエリシャに言った。あなた様もご覧の通り、この町は住むのには良いのですが、水が悪く、この土地は流産を引き起こします。するとエリシャは言った。新しい皿に塩を持って私のところに持ってきなさい。人々は彼のところにそれを持ってきた。エリシャは水の源のところに行って塩をそこに投げ込んでいった。主はこう言われる。私はこの水を癒した。ここからはもう死も流産も起こらない。こうして水は良くなり、今日に至っている。エリシャが言った言葉の通りである。エリシャはそこからベテルへ登っていった。彼が道を登っていくと、その町から小さい子供たちが出てきて、彼をからかい、登ってこい、ハゲ頭。登ってこい、ハゲ頭。と言ったので、彼は向き直って彼らを睨みつけ、主の名によって彼らを呪った。すると森の中から二頭のメグマが出てきて、子供たちのうち42人をかき裂いた。こうして彼はそこからカルメル山に行き、そこからさらにサマリアに帰った。信仰によってと題して小沢先生から御言葉を取り継いでいただきます。
ではお祈りをいたします。天の父なる神様、今私たちはあなたの命の御言葉を主体求めてここに座っております。主ご自身が豊かにその救いの御言葉をお語りくださり、ここにあなたのご栄光が表されますように、委ね感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日のところに入る前に、前回までの、あらすじを少し確認いたします。預言者エリアの弟子となったエリシャは、まだ見習いの最中でありました。先生に追いつこうとなんとか頑張っておりましたけれども、どうしても自分に足りないものがあると気がつきまして、エリシャは先生にこういうお願いをいたします。先生、あなたの霊を私に相続分として与えてください。そういうこと言ったんですね。あなたがいただいているその霊を私に分け与えてください。でそれは一言で言えば、相続というのは人が死んで初めてなるものですから、先生に対エリアに対して、先生死んでくださいと言ったのと同じだったわけです。熱心のあまり言ったということなんでしょうけども、じゃあそれがどうなったかと言いますと、それから間もなくエリアは、竜巻に乗って天に上げられます。でその時、火の戦車、火の馬が現れたと書かれておりまして、エリシャはその時、ここに本当に神様がおられるのだということを知りまして、と同時に自分は先生エリアに対してとんでもないことを言ってしまったのだということで、自分の罪に気がつき きます。で、その罪に心を刺されて、彼は自分が着ていた衣を引き裂いて悲しんだんですね。もうダメだ、死んでしまう。と、ところが、まあ、そうやって彼は、その、ヨルダン川の岸辺に立ったときに、その、水を打ち叩いたら、両側に、まあ、分かれたわけですね。それは、先生のエリシャしかできな、エリアしかできなかったことですけれども、エリシャも、まあ、できるようになっていた。つまり、自分は今、もうダメだと思って、悲しんだのですが、実は神様はその罪を許してくださって、あなたはエリアに続く預言者としてこれから働くのですよと、まあ、神様がそうやって教えてくださった。まあ、これが前回までのあらすじであります。さて、今日はその続きでありますけれども、皆さんは今日のところ読んで、まずびっくりしたんだろうと思うんですね。エリシャをからかった子供たちが熊に襲われて死んでしまうということが書かれてある。まあ、これをどう考えたらよいかですね。まあ、最近ニュースで、ある宗教団体のことが問題になっておりますけれども、まあ、それで、それを聞く人たちはやっぱり宗教は怖いねと、まあ、思った方もいるかもしれません。で、今日の箇所などを読みますと、やっぱりこのキリスト教も恐ろしい宗教ではないかと、まあ、そんなふうに、まあ、思われたかもしれません。神様は一体どのような方であるのか、今日の箇所から考えてまいります。で、今日のところには2つの町のことが取り上げられています。で、まず19節で、さてこの町の人々はエリシャに言ったとですね。で、この町というのは、すぐ前に書いてありますけれども、エリコという町であります。で、2つ目の町はどこかと言いますと、それは23節に出てきまして、まあ、ベテルという町ですね。で、このエリコとベテル、一体どこにあるのかなと、いうことで、今日はもう一つ地図、載せております。皆さんのアウトラインの右側の上に、そのイスラエルの国を拡大した地図が載っています。で、まあ、視界というのはもう有名なところでありますけれども、その視界に、上の方からヨルダン川という川が、の水が流れ注いでいるんですね。で、そのヨルダン川の、これ西側にあたりますけれども、すぐそばにエリコという町があり、そこからまた西側に、これは距離で測ると大体18キロぐらいかなと思いますけれども、ベテル、まあ、18キロですか、そんな遠くないですね。まあ、歩いても何時間かで行ける、まあ、3時間から4時間ぐらいかければ行けるような、そういう距離にこの2つの町があります。で、どうしてこの2つの町がここに出てくるのか、これには実は理由がありまして、それは2章の前半のところと関係しているんですね。で、そこに何が書いてあったかといいますと、エリアがまだこの竜巻で天に挙げられる前、エリアがどういう行動をしたのかということが関係しております。エリアが最初に向かったのはベテルという町だったんですね。で、ベテルの町に行った時に、その町の預言者たちは、まあ、こう言ったんですね。はい、これ2章の3節のところに書いてありますけれども、今日主があなたの主人をあなたから取り上げられることを知っていますか。で、これに対してエリシャは、私も知っていますが黙っていてください。まあ、これがベテルの、町の人たちとのやり取りですね。で、その後エリアはどこに行ったかというと、今度はこのエリコという町、今日はちょっと紛らわしいですね。エリア、エリコ、エリシャ。ちょっと紛らわしいんですが、エリアはエリコに次に行ったんですね。で、エリコに住んでいる預言者たちも実は、同じことを言ったわけです。あなたの主人が今日取り上げられる。あなたはそれを知っているんだろうか。 というあのことを言いまして、でやっぱりその時エリシャも私も知っています、ね、黙って言ってくださいと、まあ、同じやり取りをするんですね。で、まあ、そんなやり取りをしてから今度はエリコから、今度はヨルダン川に行って、そこでエリアが竜巻に乗ってあげられた、まあ、そういう順番ですから、地図からで言えば左側からどんどんどんどん右側ヨルダン川の方にこう移っていったという順番です。で、じゃあ今日の箇所は どういう順番になるかと言いますと、エリシャは今度はそのヨルダン川から今度一人ぼっちになったわけですね。先生のエリアがいなくなりましたので、エリシャは一人でヨルダン川を渡りまして、今度その、ヨルダン川から、西側左側にあるエリコにまた戻ってきた。そしてエリコの次に今度はベテルに行ったということで、同じ道を今度は反対側に引き返しているという順番になっています。で、この2つの町がこうやって、取り上げられるということは、この2つの町の人たちの信仰を比べてくださいという意味であります。どこが同じでどこが違っていましたか、そういう意味が込められております、はい、ということで、じゃあ、まずエリコですね。今日の場所はエリコから始まりますので、エリコの町の人たちの信仰はどうだったんでしょうか。で、まずこのエリコという町ですけれども、6年前、私皆さんからですね、イスラエルに送り出していただいて、このエリコの町にも行ってまいりました。で、イスラエルというのはもう本当にもうどこを見回しても水がなくって、砂漠というよりももう本当に生えているのはもう何ていうか、低い木がやっと生えているぐらいで、もう乾燥地帯ですね。で、ところがこのエリコに行きますと、そこだけ豊富な水が湧き出ていまして、夏目ヤシの木がもううっそうと茂っているという、まあ、そういうそこですから、当然そこに町ができまして、みんなこう豊かに暮らしているという場所でありました、まあ、考古学者に言わせますと、エリコは世界で最も古い町だということになっているんだそうです、まあ、それだけ昔からそこに人が住んでいる、それだけ良い場所だったわけですね。ところが、まあ、エリシャの時代、このエリコには一つだけ問題がありました。それが19節に書いてあります。あなた様もご覧の通り、この町は住むのには良いのですが、水が悪く、この土地は流産を引き起こします。まあ、それを聞いたエリシャは、塩を持ってこさせまして、その塩を、水の源に投げ込みまして、21節でこういうことを言います。主はこう言われる、私はこの水を癒した、ここからはもう死も流産も起こらない。そういうふうにして水は良くなったわけですね。ああ、よかったねと。私たちはもう、なんとなく何も考えないで、それで、ここを、読み飛ばしてしまうと思うんですが、考えますと、実は不思議なことが一つあるんですね。まあ、不思議って、塩を投げたら水が良くなるっていうのが不思議なんです、ということですけれども、その前にですね、どうして、エリコの人々は、エリシャに、この水を癒してくださいというようなことをお願いしたんでしょうか。というのは、このエリアはつい最近ですね、このエリコの町、さっき振り返りましたけども、エリコの町通っていたんですね。で、その時お願いすればよかったんです。ところがその時は何にもお願いをしないで、エリシャ一人が戻ってきた時に初めて水のことを相談していくんです。今頃になってですね、もう困っている、ずっと困っていたんですから、エリアが来た時に、その時すぐにもうエリアがいなくなる前にもう引き止めてですね、早くこの水をなんとか癒していただけませんかとお願いし、すべきだったんですが、その時はしないんです。で、今やっとここでやる。 で、これどうしてかなと思うんですね。ここが実はこの箇所を考えるヒントでと言います。エリアがエリコの町にやってきた時の彼らが言った言葉に注目いたします。まあ、5節ですね。もう一度読みますけれども、エリコの人たちはこう言いました。今日主があなたの主人をあなたから取り上げられることを知っていますか。で、これどういう気持ちでこれを言ったのかであります。まあ、好意的に考えれば、あ、エリシャさん、あなたの先生、まもなく、今日ですね、取り上げられるんですよ、あなた大丈夫ですかというふうに気遣って心配して言ったようにも思いますけれども、実はそうじゃないんですね。気遣っているんじゃない。もし気遣っているのならば、もう当の昔に水のことをその時相談しているんです。相談しなかったというのは、心配していったのではなくて、その反対に疑っているんですね。何を疑っているかというと、エリアのことを疑っているんです。つまり主がこのエリアの命を取ろうとしていると、まあ、預言者たちはもうすでに知っていたんですが、それは何かエリアが悪いことをしたんじゃないかと。悪い預言者だから、罰としてそういうことが起きようとしているんじゃないか、まあ、そういうことを彼は考えています。ですから、今日主があなたの主人をあなたから取り上げられることを知っていますかというのは、あなたの先生大丈夫ですかと、あなたはエリアに従っていて本当にいいんですか、今のうちに早く逃げた方がいいかもしれませんよと、まあ、そういうことを言ってですね、つまり信じていなかったということです。ところが今エリシャが戻ってきましたら、水のことを相談するんです。これどういう変化があったかというですね、最初何にももう疑ってもういたのに、今は信頼してエリシャに相談するということは、何か大きな変化が起きたわけです。一体何が起きたんだろうかということで、それでまず7節の前半を読みますね。さっきのやり取りがあった後で、エリアとエリシャはヨルダン川に行くんですけども、その時このエリコの預言者たちがずっと2人の後をついていったみたいなんですね。一緒ではないんだけど、後ろの方からこう行って遠く離れて立ったとあります。つまりこれ何して してるのかというと、彼ら一体どうなっていくんだろうか、なんとなくやっぱりそこに興味というか好奇心があったようであります。まあ、もっと言えば、エリアのことを疑ってますから、エリアは神様からどんな裁きを受けるんだろうかという、そういう好奇心でおそらくついていったんでしょうね。で、じゃあそうやって何を見たかと言いますと、竜巻に乗って上げられていくエリアを彼らは見ました。それからその後エリシャがヨルダン川の水を分けていくという、そのことも見ました。で、それを見てどうなったか、彼らはそれを見ても おそらく腰を抜かすほど驚いたと思いますけれども、15節ですね。エリコの預言者の仲間たちは遠くから彼を見て、エリアの霊がエリシャの上にとどまっていると言って彼を迎えに行き、地にひれ伏して礼をした。まあ、神様から使わされた預言者であるエリアを疑っていたいましたけれども、今やそれを後悔しまして、その罪を告白して、今このエリシャを神様から使わされた預言者だと、受け入れていくんです。 ね。まあ、それでエリコの人たちは水の音を相談したという流れになっています。これがエリコの人たちの信仰であります。じゃあベテルの人たち、その次のベテルですね、はどうだったかということになります。まずエリアが最初に来た時でありましたけれども、ベテルの人たち同じことを言ってましたね。今日主があなたの主人をあなたから取り上げられることを知っていますか。これはやっぱり同じです。さっきも言ったように2人のことを疑っている。 ですからここまではエリコの人たちと同じですね。ベテルとエリコは最初の信仰といえば全く同じ、疑っています。でじゃあその後どうなったかで、ね、あります。ベテルとエリコ、地図で 見てお分かりの通り、18キロぐらいの距離になりますから、まあ、直接その奇跡というんでしょうか、エリアが竜巻に乗って天に上げられるというようなところは見てはいなかったかもしれませんけれども、その話は当然すぐに聞こえてきたんですね。で、またそのエリアの亡骸をですね、探そうとしたんですが3日かかっても見つからなかったという話だとか、エリシャがヨルダン川の水を両側に分けたとかですね、あるいは、その後エリコの人たちが悔い改めて水が癒されたという奇跡とかですね、そういうことを当然全部聞いているんです。聞いているんですが、そのこのベテルの人たちの心は固くなでありまして、何もこの信じようとしない、受け入れようとしなかったんですね。でそこへこのエリシャが戻ってまいりました。その時、まあ、事件が起きたわけですね。まあ、まず23節を読みいたします。エリシャはそこからベテルへ登っていった。彼が道を登っていくと、その町から小さい子供たちが出てきて彼をからかい、登ってこいハゲ頭、登ってこいハゲ頭と言ったので、彼は向き直って彼らを睨みつけ、主の名によって彼らを呪った。すると森の中から2頭のメグマが出てきて子供たちのうち42人をかき裂いた。まあ、今風に言いますと人の、まあ、体の特徴ですねを捉えて、からかってはならないと、まあ、学校で教えられているはずですから、今の基準から言いますと、この子どもたちのしたことは決して褒められたことではないでしょう。しかしだからといって、熊に襲われるように仕向けるというのは、これはあまりにも行き過ぎではないか、まずみんなそう思うんですね。あるいはいやいやそれもそうだけれども、そもそも子供にからかわれたぐらいで腹を立てる人間、腹を立てるというのは人間として器が小さすぎないかという、そういうことも言いたくなるわけですね。エリシャはもういつもなんかそんなふうにすぐカッとなってこういうことをしている人だったんだろうか、さえ、まあ、ちょっと疑うかもしれませんが、決してそんなことはないですね。先ほど少し触れましたけれども、やっぱりエリシャは砕かれた人なんです。いかに自分が罪人であったのかということを神様の前でもう知らされて、自分の中に何も誇るものがない、まあ、ハゲ頭と言われてですね、それで何かそれで気に触ったとか、そういうことではないですね。じゃあ一体何が問題だったのかであります。で皆さんはこのところを読みますとですね、子どもたちが何か、子ども同士が遊んでいる場面を想像するんじゃないかと思うんですね。無邪気に遊んで、まあ、時々あることですが大人をからかって、その大人がからかわれた大人が、怒るのを見てわーって言って逃げて喜んでいくと、そういう場面をなんか想像するかもしれませんが、そういうことではないですね。 やっぱりここは信仰という面から見なくてはなりません。つまり大人たちの信仰の影響が子どもたちにどれだけこう影響を与えたかなんですね。大人たちがその神様を信じなかったという態度によって子どもたちがこういうことをしたということなんです。ですから、まあ、子どもたちは確かにだけを見ればかわいそうな話に見えますけれども、やはりここには信じていない大人たちの信仰の問題が出てくるんです。まあ、とは言ってもですね、だからといってどうして子どもが42人も死ななきゃいけないのかということで、すぐにはまず納得できないと思います。まあ、そこで、視点を変えて考えます。神様はそもそもどのような方なのかということであります。まあ、神様のご性質を説明するのにはいろんな言い方があるかと思うんですけれども、まあ、イエス様ご自身が語ってくださったことが一番わかると思いますので、イエス様は私たちにその神様はどのような方であるのかということを例え話で説明してくださっているんですね。で、まあ聞いたことがあるかとは思うんですけれども、こういう例え話であります。道ですね、当時旅行というのは歩いて、あるいはロバに乗ってということですが、まあ、そういう道を歩いていましたら、そこにある人が倒れていたんですね。で、倒れていたけれども、遠くから見るとピクリとも動かないですね。意識不明で倒れていました。で、そこを通りかかったのが、当時、非常に高い身分であると思われている、祭司と呼ばれる人が通りかかるんですね。つまり宗教の、偉い人、宗教家であります。で、あるいは、その宮に、その神殿に仕えているレビ人という人たち、やっぱりこれも宗教家でありますけれども、そういう人たちが、そこの倒れている人のそばを通り過ぎようとしたんですね。で、倒れているのを見ました。で、当然そこで何か考えるわけですけれども、もしこの人が死んでいたら、その死んでいた人に触れると自分は汚れるという、そういう決まりがありましたので、死んでいたら困るな、自分ちょっと職務に関わるので、ちょっと職場にそのまま帰れない、1、2週間、隔離とは言わないですよ、清めの期間を過ごさなきゃいけないということで、これじゃ支障が出る、これじゃ困るから、じゃあもう見なかったふりして、ということで、祭司もレビ人も、見て見ぬふりをして、そこを通り過ぎていったんですね。で、次に来ましたのは、サマリア人と呼ばれる人がいました。これは当時、人々からもう差別されて、お前たちなど俺たちの仲間ではないと、もう嫌いにされている、いた人たちでありますけれども、そのサマリア人が通りかかりまして、倒れている人のところに駆け寄っていくんですね。で、自分が持っているものをまず、で、その人を包帯巻いたり、ぶどう酒をかけたりして、解放して、で、自分が戸惑うとしていた宿屋に連れて行きまして、で、まだ、ひどい怪我ですから、ぜひ医者を呼んで、治療してほしいと、治療費を全部出すからということで、そういうことを宿屋の人にお願いしたという、そういう例え話であります。で、これは何を表しています、いるかというと、神様というのは、このサマリア人のような方なんだとですね。倒れているというものがいるならば、もうなりふり構わずに駆け寄って、その人を抱き起こして助けようとする。そういう愛に満ちている方なのだというんです。で、私たちは、そういう方であるからこう信じられるわけですけれども、そこにですね、一つだけ、これは救いのことを言っているわけですけれども、じゃあ、誰でも、もう何でもかんでも、みんな、OK、誰でも救いようというのかというと、そうじゃないです。一つだけここに条件があるんですね。救われる条件がある。で、救われる条件があるというと、ちょっと緊張するんですね。 私は救われる条件にちゃんと当てはまってんだろうかとかですね、私はもしかして救われないのかもしれないとか、そういうことでちょっと不安に思うかもしれませんが、そういうことじゃないですね。聞けば、あ、そういうことかと納得すると思うんですが、皆さんも経験あると思うんですけれども、家族の中で喧嘩になることがあるんですね。なんで喧嘩するかというと、まあ、私が特にそうなんですけれども、家族からですね、あなたなんかそれおかしいから病気だよ、それ早く病院に行って治してもらった方がいいよと言われることがあるんですね。あなた熱がなかなか下がらないでしょとか、と言われて、だけれども本人はいやいや別に寝てれば治るんだと言ってなかなか病院に行こうとしない、つまり、まあ、深刻な病気じゃないなと言って病院に行かないんですね。ところが家族は心配してますから、もう深刻な病気に違いないということになるわけです。まあ、それで喧嘩になるということが時々あります。で、救いも実はこれと非常によく似ております。自分は救われなければならないほどの病人なんだと思ったらですね、やっぱり神様のところに行くんですね。で、そうやって、行けば、そういうふうにして行く人は、神様を救ってくださるわけですけれども、しかし、僕は別に、それほど神様のことを必要ないから、今大丈夫ですよ、行く必要ありませんと思ったら神様のところに行きませんので、そういう方に対しては、神様は力ずくで無理やりにということは絶対なさりませんので、そういう方は、そのままなんですね。つまり自分が本当に病人だ、病気だ、癒されなきゃいけないんだ、救われなきゃいけないんだという自覚を持って神様のところに戻ってくるまで神様は待っているんです。でもただ待っているんじゃないですね。で、どうするかといいますと、やっぱり救われてほしいんです。神様、私たち全員が救われてほしい。で、どうするか、無理やりにはしないけれども、でも救われてほしいという願いがありますので、何をしてくださるかと言いますと、今日のところで言いますと、いろんな奇跡を見せてくださるんですね。で、エリコの人たちで言うならば、エリアが竜巻に乗ってあげられるところという、これだけの奇跡なんですけれども、あるいはエリシャが、その罪を悔いて許されたときに、その水を打ったら川の水が2つに分かれたという、そういう奇跡も見ました。またそれだけではない、この水が悪いんですと言ったらその水を、まあ、癒されて水が良くなったという奇跡ですね。いろんな奇跡を見せてくださって、人々が救われるようにということから促しておられるんです。で、実際そのようにしてこのエリコの人たちは救われたわけです。ところが、ベテルの人々は、そういうことをちゃんと聞いていた。もう間近で聞いていたんですが、全く心を閉ざして、私たちは何も悔い改める必要ないんだ、信じようとしなかったわけです。じゃあ私たちは、この奇跡を見て信じるんでしょうか。でも今は奇跡はほとんど見ることはありません。でも私たちは信じられる。やっぱり何か印を神様は見せてくださっているんですね。で、どんな印を神様は今見せてくださるのかと言いますと、これもイエス様ご自身が語った言葉であります。皆さんの修法の、アウトライン一番下に書きましたが、マタイの福音書の12章39節のところをお読みいたします。悪い寛因の時代は印を求めますが、印は与えられません。ただし、預言者ヨナの印は別です。で、これだけ見ますと、一体何の印かなと思うかもしれません。印は与えられないって言うと、あ、もうなんかそういうのはないんだ。何も見ないで、ただ信じろと言われているのかというと、そうじゃなくて、与えられませんと言っているんですが、実は与えられているんですね。ヨナの印が与えられる。で、ヨナの印って何かと言いますと、実はこれがイエス様の死と復活のことを示しています。イエス様の十字架の死と そして墓に葬られて、だけれども3日目によみがえられたということ、その印が与えられているんですよというんですね。その印を見てあなた方は信じなさいと言われているんです。ですから教会になんで十字架があるんだろうかと言いますと、これが印なわけですね。この印を 見ることが私たちの、救いの入り口になっているわけです。でそれはどこかで何度か聞いたことがある話なんですが、よく考えますと、神様は私たちが救われるために何をしてくださったのかということになるんです。神の一人子であるイエス様が私たちを救うために命を捨ててくださったということになるんです。まあ、そこまでは聞いたことがある。じゃあ一体誰がその神の一人子である方を十字架にかけてこうしたのでしょうか。多くの人は思います。私もかつて思っていました。私以外の誰かがそうしたんでしょうか。2000年前もどこかの国のどこ誰かが、まあ、そういうことをしたんでしょうか。私は関係ないです、私ではないです、そういうふうに多くの人は思うんです。大体2000年前はあそこに私いませんでした、生まれてませんでしたと、みんな思うわけですね。ところが聖書を読みますと、そういう言い逃れができなくなっております。あなたがイエス様を十字架にかけたんですよというんです。神を信じないということはによって私たちは罪あるものとされ、そして罪あるものはどこでわかるかと言いますと、その十字架でわかる。神の子を殺すほどのひどい罪を私たちは持っているんだということで、私たちはそこに確かにいなかったかもしれないけれども、一人一人がその十字架にイエス様をかけたのだというんです。もし本当にそうだというのであるならば、私たちに今日の箇所を見て神様はひどい方だという資格があるのかということになるんですね。こんな42人の子供たちが死ぬなんて、神様は残酷な方であると、まあ、まず最初に誰もが思うわけですが、じゃあ本当にそういうことを言える資格があるんですか。私たちは神の一人子を十字架にかけているんです。そういうことはすっかり忘れて、それこそが非常に残酷なことなわけですね。そういうことはすっかり忘れて、ああ子供たちかわいそうだわという、いう資格は実はないんです。じゃあなんでこんなことを神様なさるのか。愛の方だとさっき言ったじゃないですか。ですね。私たちが救われるという時に神様は待ってくださるって言いました。いつまで待つかですね。永遠に待つというのならば、こういうことは別に書かなくていいんです。神様はやっぱり待つという時にいつまでも待つ方じゃないですね。この世界は必ず終わる時が来る。その時全てのことがこう正されていくんです。今いろんなことが見逃されてそのままにされているけど、結局神様はこの世界をもう一度正しくしようとする。そうすると罪あるものは正され、救われているものは義とされていくという、その二つに分けられていくんですね。今日の箇所、このベテルの人たちとエリコの人たち、救われていく時とものとそうじゃないものの違いが明らかにされています。神様はこれを私たちに示して、だから救われなさいという、神様がその救いの御手を私たちに差し伸べているんです。その手をあなた方は早く握ってください。あなた方はなんか自分の手にいろんなものを握って、もう神様の手を握るなんか余裕がないと思っているかもしれませんけれども、そう握っているものを離してください。手放してください。そして神様が差し伸ばす手を早く掴んでください。そうした時に何が起きるか。このエリコの町の人たちのように本当の救いがあなたのところに来るんですよ。 神様は残酷だと言って神様から離れるのではなくて、むしろこのまま私たちが信じなかったら一体どうなるのか、でもその信じない私たちのためにイエス様がまず裁きを受けてくださり、私たちはそのことを気がつかなかったかもしれないけれども、実は神様を十字架に吊るしていたんだ、その罪さえをも神様は許してくださろうとしているから、早くこの手をつかみなさい。私たちはこのようにして神様の救いの御手を実はもうすぐそばにいただいているんだ、見えないかもしれないけれどもそれを信じていけるんだ、エリコの人たちはそれを信じたんですね。私たちもその神様の救いを信じたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは一体どんなところを歩んできたでしょうか。自分のしたことは脇に置いて、ああかわいそうだとか残酷だとか、なんでこんなひどいこと、あの人が悪いんだ、この人がいけなかったんだ、いろんなことで私たちは、その批判を繰り返していますが、よく見たら私たちにそんな資格があるのか、神の子さえ十字架につけて平気でいられたということ自体がどんなに残酷なことであったのか、私たちがしてしまったその罪をもう一度私たちは神様の前に、告白しなければならないんです。そしてでも悲しむ時にこそあなたは私たちを救って抱きかかえて癒してくださるのだと、その救いの御手に私たちはもう一度預かって歩んでいきたいと願います。どうか一人一人のうちに救いの御手が差し伸べられ、一人でも多くの人たちがこの御手をつかむことができますように、委ね感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。